倫理の枝。一。しおり戸の入り口から、丈太郎は声張り上げて、お通さん、ただいま。奥へ怒鳴っておいてから、彼は、そこのうちをめぐっている、きれいな流れのそばに座り込み、ザブザブとすねの泥を洗っていた。三月庵。かやぶきの合掌に、木額の白い文字が仰がれる。ツバメの子がそこらに白い糞を散らし、ピチピチとさえずりながら足を洗っている丈太郎を見下ろしていた。
おお、冷て。
おお、冷て。眉をしかめて言いながら、彼はいつまでも足を拭こうともせず、足で水をなぶっていた。この水はすぐそこの、銀閣寺の園内から流れてくる清冽なので、童貞の袖よりも清く、石壁の月の袖よりも冷たい。だが、土は暖かく、彼の腰の下には花すみれがひしがれていた。丈太郎は目を細めて、こういう日月のもとに生を受けている身の程を一人で楽しんでいるらしく見える。やがて彼は濡れた足を草で拭いて、そっと縁側の方へ回っていった。ここの家は銀閣寺の別当何がしの干拓であったが、ちょうど空いているというので、すぐる夜の武蔵と雨竜山で別れたあの翌日から、烏丸家の口添えで、お通のためにしばらく借り受けたものだ。で、お通は、あれ以来ずっとここに病を養っていた。もちろんのこと、下がり松における決戦の結果は、逐一ここにも伝わっている。木幌組のお使い番のように、あの日丈太郎は、下がり松の戦場とこことの間を何十遍となく往復して、手に取るごとく、お通の枕元へ、それを報告していたからである。丈太郎はまた、彼女の今の体にとっては、薬事よりも何よりも、武蔵の無事なことを伝えてやるのが、最善な療法であると信じていた。その証拠には、お通は日増しに血色を改め、今では机によって座っていられるくらいにまでなっている。一度はどうなるかと、丈太郎すら心配したほどであった。おそらく、武蔵が下がり松で死んでいれば、気持ちだけでも彼女もあのまま行ってしまったに違いなかった。ああ、お腹が減った。お通さん、何していたんだい？お通は彼の元気な顔を目に迎えて、私は朝からただこうして座っていたきり。よく飽きないな。体は動かさないでも、心は様々に遊ばせていますから。それより、丈太さんこそ、朝早くからどこへ行ったんですか？そこのお重箱の中に、昨日いただいたちまきが入っているから、お食べなさい。ちまきは後にしよう。お通さんに先に喜ばしてやることがあるから。なあに？武蔵様ね。ええ。叡山にいるとさ。あ、叡山へ。昨日も一昨日も、その前も、毎日のように、おいら、方々を聞いて歩いていたんだよ。するとね、今日聞いたのさ。武蔵様は、とうとうの無動寺に泊まっているって。そう。では本当にご無事でいらっしゃるのだわ。そうわかったら、一時も早くがいい。またどこかへ行っちまうといけないからね。おいらも今、ちまきを食べたら支度するから、お通さんもすぐ支度を押しよう。すぐ行こう。これから訪ねて行こう、無動寺へ。二。じっとお通の瞳は、あらぬ方へ向いている。いおりのひさし越しに見える 空へ心を遠くしているのである。丈太郎はちまきを食べ、持つものを身に持つと再び、さ、行こうよと促した。だがお通が立つ景色もなく、いつまでも座っているので、どうしたんだい、やや不満と不平を表して問い詰めた。丈太さん、無動寺へ行くのはよしましょう。少しおひゃらかすように、丈太郎はいぶかりを口に尖らして、
なぜさ。
なぜでも。
チェ
ッ、女ってこれだから嫌になっちまう。飛んでも行きたいくせにして。さあ、その人のいるところが分かったとなると、今度はへんてこにすまして、予想のなんのとしぶくるんだもの。
丈太さんの言う通り、飛んでも行きたいほどですけれど。
だから飛んで行こうというのに。
けれど。
けれどね、丈太さん、私はいつぞや雨竜山で武蔵様とお目にかかったとき、これが今生の最後だと思って、ありったけな心の内を話してしまいました。武蔵様も生きては再び会わないとおっしゃいました。
だけど生きているんだから会いに行ってもいいじゃないか。
いいえ、
行けないの。
下がり松の勝負はついても、まだ武蔵様の心としては本当に勝ったと思っているか、どんな用心をして永山に身を引いていらっしゃるのか、そのお気持ちはわかりません。それに私へおっしゃったお言葉もあるし、私も必死で掴んでいたあのお方のたもとを話して、もう今生の恩愛を絶ったと覚悟したのですから、たとえ武蔵様の居所がわかっていても、武蔵様のお許しがなければ。
じゃあこのまま10年も20年もお師匠様から何も言ってこなかったらどうする。
こうしています。
座ったきり空を眺めて暮らしているの。
ええ。
変な人だな、お通さんという人も。
わからないでしょ。だけど私にはわかっているの。
何が。
武蔵様のお心がです。雨竜山で最後のお別れをする前よりも、あの後になってからの方が、私には武蔵様のお心がずっと深く分かってきたからです。それは信じるということなのです。以前は武蔵様を慕ってはいました。命がけで思っていました。丈太さんの前だけれど、本当に苦しい恋を続けてきました。けれど、武蔵様を本当に信じていたかといえば、どうだかわかりませんでした。今はもうそうではない。たとえ生きても死んでも、離れていても、お互いの心は、肥沃の鳥のように、蓮蓮の枝のように、固く結ばれているものと信じていますから、ちっとも寂しくなんかない。ただ武蔵様が武蔵様のお心のままに修行の道へ進んでおいで遊ばすように祈っているばかりなんです。黙っておとなしく聞いていたと思うと、丈太郎はいきなり怒鳴るように言った。
嘘言ってら、女って嘘ばかり言ってるんだ。
いいよ、じゃあもうきっとお師匠様に会いたいと言わないね。これから先はいくらべそをかいたっておいらは知らないぜ。この数日の努力を無にされたように、丈太郎は腹を立てた。そして晩まで口をきかなかった。宵に入ると間もなくであった。いわりの外に松明の赤い光が差し、そこをほとほとと打ち叩くものがあった。3。烏丸家の侍は一通の手紙を丈太郎の手に授けて、これはお通殿がまだ親方にいられるものと考えて、武蔵殿が使いに持たせてよこされたもの、
一応大納言様のお耳に入れるとすぐお通のもとに届けて使わせとのことに急いで持って参ったのでござる。合わせて大納言様よりも体をいとしめとの御意お伝え申し上げまする。すぐ使いは帰っていく。丈太郎はそれを手に、あ、お塩様の字だ。もし下がり松で死んでいたら、お塩様ももうこの手紙は書けなかったんだな。お通殿へと書いてあら。だが、丈太郎殿へとは書いてない。お通は奥から立ってきて、丈太さん、今親方の人が持ってきたのは、武蔵様からの手紙ではありませんか。そうだよ。丈太郎は意地を曲げて手紙を後ろに隠しながら、でもお通さんには用はないだろ。お店、嫌だい。意地の悪い、そんなことを言わないで。じれて泣きそうになると、丈太郎は手紙を彼女へ突きつけながら、それごらんな。そんなに見たがるくせにして、それをおいらが会いに行こうと言えば、痩せ我慢して、嫌に気取ってみたりして。お通には、もうそんな言葉を聞いている耳はない。短径の下に繰り広げている手紙と白い指先は、刀身の火とともに、おののいている。心なしか今宵は、火も鮮やかに、曇りなく灯って、なんとなく胸も華やぐようなと火打ちを立てていたが、花田橋ではお元に待たせたが、こたびはわしが待つであろう。瀬田の湖畔に牛をつないで、と、武蔵からの便り。まざまざとその人の筆、墨の匂い、墨の光までが虹色に見え、彼女のまつげにはキラキラと、玉の涙が咲いていた。夢かと思う。あまりの嬉しさに頭もぼーっとして、お通はなんだかこの世のことでないような心地がしてならなかった。安禄山の反乱に兵舎の轍ちのもとに楊貴妃を失った漢王が、後貴妃を請うのあまり、同志に命じて魂魄を尋ねさせ、同志はそれを、神は壁楽の極み、下は黄泉に至るまで探し求め、ついに海上の蓬莱宮中に、その花房摂府の戦士を見出して、帝の意を伝えたという、あの、長言家のうちにある、貴妃の驚愕と喜びの章が、そのまま自分のことでもあるように、お通は呆然として、短い手紙を身も明かず繰り返していた。待つ身となると待つ間の時の長さ。そうだ、少しでも早くお目にかかって。こう丈太郎へ向かって語りかけているつもりではあったのだが、もう彼女の喜びは彼女を転倒させている。相手へ行ったつもりでも、それは一人語りの一人合点をしていたのである。手早く身支度をし、いおりの持ち主や銀閣寺の僧や世話になった人々へは、一筆ずつ礼の言葉を置き手紙に残し、もう足ごしらえまでして先に表へ出た。そして、うちの中にぶっ座って膨れ顔している丈太郎に向かい、丈太さん、お前はもうさっきお支度をしていたから、それでいいんでしょ？さあ、早く出ておいで。後を閉めていかなければならないから。知らない、おいらは。どこへ行くのさ。てこでも動く顔つきではない。丈太郎は、すっかりおへそを曲げてしまった。四。丈太さん、怒ったの？
怒ったさ、当たり前だい。
どうして？
勝手だから、お通さんは。
おいらがせっかく探し当ててきて、行こうという時には行かないと言っておきながら。
でも、そのわけはよく話したでしょ？
ところが今、武蔵様の方からお便りがあったんですもの。その手紙だって自分だけで見て、おいらには読ませてくれないじゃないか。
ああ、本当に。それは悪かった。ごめんよ、ジョータさん。
もういいよ。もう見たくなんかない。
そう、プンプン怒らないで。この手紙を見ておくれ。
ね、なんという珍しいことでしょう。あの武蔵様が私に手紙を下したことなんか、これが初めてです。また待っているから来いなんて、優しいことをおっしゃってくれたのも、これが初めてです。それから、こんな喜ばしいことは、私にとっても、生まれて初めてではありませんか。だから、ジョータさん、機嫌を直して、私を瀬田まで連れて行ってください。
ね、五章だから、そんなに膨れていないで。
それとも、ジョータさんは、武蔵様にもうお目にかかりたくないの？
ジョータローは、黙って例の木刀を横に刺し、先刻作っておいた風呂敷包みを斜めに背負い、ポンといおりの外へ飛び出して、まごまごしているお通へ、けんつくを食わせた。
行くなら行くで、早くおいでよ。ぐずぐずしていると、外から閉めてしまうぜ。
まあ、怖い人。
それから二人は、志賀山越えの道を、夜にかけ歩き出したが、先に怒った手前がある。道は寂しいが、丈太郎は口をきかない。すたすたと先を歩いて行きながら、そこの木の葉をむしって、木の葉笛を吹いてみたり、俗歌を歌ってみたり、石を蹴ってみたり、何かやり場のない気持ちを抱いているらしいので、お通がまた、
ジョータさん、私、いいもの持っていたのに、忘れていたのよ。あげましょうか。
何さ？
笹あげ。
ふん。
おととい、カラス丸様から、いろいろお菓子を持たせてよこしてくだすったでしょう。それがまだ残っているのだけれど、くれともいらないとも言わずに、丈太郎が黙々と歩いて行くので、お通は苦しいあえぎを我慢してそばへ追いつき、
丈太さん、食べない？私も食べよう。
それからやっと丈太郎の機嫌が少し治った。志賀山越えを登り詰めた時は、もう北斗は白く薄れて、雲は夜明けの佇まいであった。
くたびれたろ、お通さん。
ええ、登りばかりだったから。
もうこれからは下り道だから楽なものだよ。
あ、湖が見える。あれが二尾の海ね。瀬田はどの辺？
あっち、と指さして。待っていると言っても、お塩様はこんなに早く行っているかしら。
でも、まだ瀬田まで行くには、半日以上もかかるでしょう。
そうだ。ここから見ると、すぐそこのようだけれど。
少し休まない？
休もうか。
すっかり気持ちも解けたと見え、丈太郎はいそいそ休み場所を探し歩いていたが、
お通さん、お通さん、この木の下だと朝露がなくていいよ。ここへおいでよ。ここへ腰掛けよう。と手招きした。
二本の大きなネムの木の下だった。五。寄り合っている二本の強木の下に腰を下ろして、
何の木だろう。
丈太郎が言う。お通も瞳を上げながら、
ネムの木です、と教える。
そして、私や武蔵様がまだ幼い自分によく遊んだことのある、七宝寺というお寺の庭にも、この木がありましたっけ。
六月頃になると、糸のような時色の花が咲いてね。
夕月が出る頃になると、あの葉が、
みんな重なり合って眠ってしまう。だから、眠の木というのかしら。でも、文字で書くと、眠りという字は書きませんし、愛喜ぶと書いて、眠と読むんですの。
どうしてだろう。
どうしてでしょうね。きっと誰かがこしらえた当て字でしょう。だけど、この二本の木の姿を見ると、そんな名がなくても、いかにも喜び合っているといったような姿じゃありませんか。木なんか、喜ぶも悲しむもあるもんか。いいえ、長太さん、木にも心があるんです。よくご覧。この山の木々のうちにも、よく見ると、一人楽しんでいる木もあるし、一人痛ましそうに嘆いている木もある。また、城太さんのように歌を歌っているのもあれば、大勢して世を怒っている木の群れもあるでしょう。石でさえ聞く人が聞けば、ものを言っているというくらいですもの。なんで木にもこの世の生活がないと言えましょう。そう言われてみると、そんな風にも見えてくるな。するとこのネムの木なんかどう思っているんだろう。私から見ると羨ましい木に見えます。
どうして？
聴音歌を知っているでしょう。白楽天という人の作った歌。
ああ。
あの聴音歌の終わりの方に、天にあっては願わくは肥沃の鳥とならん。地にあっては願わくは蓮蓮の枝とならんという句があるでしょう。あの蓮蓮の枝というのは、こんな木のことを言うのじゃないかしらと、さっきから思っているんですの。
蓮蓮って何？
枝と枝、幹と幹、根と根、二つのものでありながら、一つの木のように仲良く立って、雨土の中に春や秋を楽しんでいる木のこと。
なんだ、自分と武蔵様のことを言ってるんじゃないか。
いけない、城太さん。勝手に押しよう。夜が明けてきた。なんという美しい今朝の雲だろう。鳥がおしゃべりをし始めたね。ここを降りたら、おいらたちも朝飯を食べようぜ。城太さんも歌わない？
何の歌？
白楽天と言ったので思い出したんです。いつか城太さんがカラス丸様のご家来に教わっていた歌があったわね。覚えている？
長官校か。
ええ、あれ。あの歌を聴かせてくださいな。本を読むような節で結構ですから。
生が髪、初めて額を覆う。花を折って門前に戯れ、老は竹馬に帰してきたり、生をめぐって成敗を老す。城太郎はすぐ口ずさんで、この歌かい？
そう、もっと続けて。
共に長官の里におり、了承見才なし。重視、君の父となって、将軍未だかつて開かず。神戸を垂れて安壁に向かい、戦艦一として帰らず。十五、初めて眉を述べ、願わくは塵と灰を共にせん。常に損す、宝珠の心。兄登らんや、防府大。十六、君遠くへ行く。城太郎は不意に立って、じっと聞き入っていたお通を促した。
歌よりも、おいらはお腹が減っちゃったい。早く大津へ行って、朝飯を食べようよ。
早春譜一。まだ天地は濡れている。家ごとの水煙は、開けたばかりの町の上へ、戦のように立ち上っていた。大津の宿駅は、湖北から石山までぼかしている朝霞と、その盛んな煙の下に見えてきた。
やらい飽き飽きするほど参道を歩いてきて、いや牛の歩みに任せてきて、黎明とともに人間のいる里に接した武蔵は、牛の背から思わず、おうと目を拭って眺めた。同じ時刻に、おつうと丈太郎の二人も、志賀山越えの道から、この大津の屋根を眺め、湖畔へ向かって希望の足を踊らせているはず。峠の茶屋から峰を巡って降りてきた武蔵は、今、三井寺の裏山から八栄楼のある微蔵寺坂にかかってきたが、おつうはどこの道から降りてくるのやら。湖畔の瀬田で落ち合うまでもなく、ひょいとそこらでぶつかっても、そう偶然でないほど、時刻も道もほとんど同じようにたどってきたのであったが、武蔵の視野の前には、いまだ彼女の姿は見えなかった。と言って、武蔵は決して失望もしないし、愛そうなものだとも思っていなかった。カラスマル家へやった茶店の女房の返事によれば、おつうはカラスマル家にいないということであり、手紙はカラスマル家からおつうの養女をしている先へ、今宵のうちに、届けておくという消息であった。その返事から考えると、自分の手紙がおつうの手に届いたのは、ゆうべのうちとしても、あの体であるし、女の子とゆえ、身支度もあろう。まず早くても、そこを立つのは今朝あたり。約束の場所へ姿を見せるのが、今日の夕刻頃になるに違いない。そう武蔵は胸づもりに想像していた。それに今はまたこれぞと言って先を急ぐ何事も心にはないし、牛の歩みも遅いと思わなかった。目牛の大きな体は山の夜露に濡れていた。朝の草の色を見ると、牛はしきりに草を食った。けれど、武蔵は、それも牛の意のままに任せていた。すると、民家と向かい合っている伽藍の辻に、なんとか桜と名所何でもありそうな桜の老木があって、その下の塚に歌を刻んだ火が見える。誰の若か。思い出そうともせず、武蔵はそこを二三丁行き過ぎてからふと思い出して、そうだ、太平記の中で、とつぶやいた。太平記は彼の少年の頃の愛読書の一つだったので、ある箇所は暗唱しているくらいだった。で、今見かけたその歌から、少年の頃の記憶が蘇ってきたのであろう。カンカンたる牛の背で、武蔵は何気なくその歌の乗っていた。太平記の一章を口の内で空読みした。志賀寺の商人は手に一広の杖を携え、眉に八時の霜を垂れ、湖水の波に水槽管を念じたもうに、折伏し、京極の宮安所、志賀の花園の帰るさを商人ちらと見染めたまい。妄想を懲りて多年の行徳もついえ、固くの執念に一切を失いたもう。少し忘れたな。武蔵はそう思いながら、またうろ覚えのまま、芝の宵に立ち返り、本尊仏に向かい奉るといえども、観念の床には妄想の毛の立ち添い、称名の御小枝に、煩悩の息とのみ聞こえたも。母山の雲を眺むれば、君がかんざしかと心も浮く。乾燥の月に嘘吹けば、玉眼我に笑みたもうかと迷うも浅まし。根性の妄念ついに離れずば、往生の触りともなりぬべければ、宮安所に会いたてまつり。我が思いの深き一端を申して、心安く臨終もせばやと、商人杖をつき、 御所へ参りて、マリの壺のもとに、一日一夜ぞ、立ちたりける。おーい、旅の衆、牛に乗ってゆくお侍。誰かその時、後ろから呼ぶものがあった。いつか牛は町の中に入っていたのである。
二、問屋場の人足だった。かけてきて、目牛の鼻面をなで、牛の頭越しに武蔵を見上げて、お侍さん、無道寺から来なすったな、と言い当てる。
ほう、よう知っているな。
このブチは、いつぞや荷を乗せて、山の無道寺へ行った飽きんどに、牛方なしで貸した牛だ。お侍さん、いくらか牛賃を送んなせえ。
なるほど、お前が飼い主か。
俺の持ち牛じゃねえが、問屋場の牛小屋にいる牛だな。
ただじゃいかねえぜ。
よしよし、改良を使わそう。だが、その賃さえ払えば、この目牛はどこまで引いて参ってもよろしいのか。
金さえ払えば、どこまで乗って行こうと構わねえさ。
三百里先へ行こうと、道中の宿場問屋に渡しておいてさえくれれば、下りのお客が荷物を積んで、いつか大津の問屋小屋へ帰ってくることになっているんだから。
では、江戸表までいかほど払ったらよいのか。
じゃあ、通り道だ。問屋場へ寄って、お名前を書いていっておくんなさい。
何かの支度にも好都合。武蔵は、言わるるままにそこへ立ち寄る。
問屋場は、内出ヶ浜の渡し場に近かった。
船着きから上がる者、乗る者。ここは旅人のたむろなので、わらじをひさぐ店もあるし、旅の垢を落としたり、髪を整える備えもある。
武蔵はゆっくり朝飯を済まし、まだ早すぎるとは思ったが、間もなく牛の背の人となって、その問屋場から再び先へ立って行く。
瀬田はもうほど近い。
湖畔のうららかな風光を牛の足に任せて行っても大丈夫。昼までにはそこへ着く。
まだ来ていまい。
武蔵はそう思い、そして今度大津に会うことには何かしら心に休んじるものを抱いていた。
それは彼女に対する彼の安心であった。
下がり松の七を乗り越える前までは、武蔵は女性というものに固い構えを持っていた。
お通に対しても同様な危惧を抱いていた。
けれど、あの時のお通の澄み切った態度、聡明な意思の処理を見てから、武蔵の彼女に対する気持ちは、ただの愛以上深いものに改まっていた。
一般の女性を危惧するような目で、お通をも危惧してきた自分の小心さが、彼女に対してすまなかったように今では思う。
そういう男の気持ち、休んじて女性に許している気持ち、それは同じように、お通も男性に対する信頼として、あれからのち胸の深くに抱いていた。
武蔵はもう何もかも彼女に許しきっていた。
今日会ったらどんなことでも彼女の願いなら入れてやろう。
剣を歪めない限りのことは、
修行の道から堕落しない限りのことは、
今まではそれが怖かった。
女の黒髪には剣も鈍り、道も失ってしまうものと、それを恐れていたのである。
しかし、お通のような覚悟のいい、聞き分けのよい、理性と情熱の処理を誤らない女性ならば、決して男性の道に、上智な茨を横たえはしない。
何の足手まといになるわけはない。
ただ、おぼるることを戒めて、自分さえ乱れなければ。
そうだ、江戸表まで一緒に行って、
お通にはもっと女性として学ぶべき修養の道に着かせ、自分は丈太郎を連れてさらに高い修行の道に登ろう。そしてある時節が来たら。そんな空想にふけっていく武蔵の顔に、湖水の波紋の光が幸福の笑みを投げかけるようにゆらゆらと生えていた。三。23軒の小橋と96軒の大橋をつないでいる中之島には古い柳の木があった。瀬田の唐橋を青柳橋とも呼ぶのは、その柳がよく旅人の目印にされるからであろう。あ、来たよ、と、その中之島の茶店から駆け出して、小橋の欄干につかまりながら丈太郎は一方には指を差し、一方の手では茶店の将棋を差し招いて、お師匠様だ、お通さん、お通さん、お師匠様が牛に乗ってきたよ。往来の旅人もこの少年が何をそんなに狂気するのかと目をそば立てていぶかるほど彼の足は小踊りしていた。おお、ほんに。転ぶようにかけてきて、お通もそこに顔を並べる。二人して、お師匠様、武蔵様。打ち振る傘、打ち振る手。にこりとした武蔵の顔も、はや間近であった。牛はやがて柳の木につながれる。川を隔てて遠く見た姿には、狂気の手を振ったり、名を叫んだりしていたのに、その人のそばに立つと、お通はもう何も言えないのである。ニコと目で笑ったほかは、すべて丈太郎が一人で引き受けて喋っていた。お師匠様、もう傷は治ったの？おいら、お師匠様が牛に乗ってきたから、あの時の傷がまだ痛んで歩けないので乗ってきたのかと思ったよ。え？どうしてこんなに早く来ていたかって？そりゃ、お通さんに聞いた方が早いや。お通さんと来たら、お師匠様、本当に勝手なんだからね。お師匠様から手紙が来たら、この通り、いっぺんに元気になってしまうんだもの。うん、そうか。うん、と、武蔵もいちいちにこやかにうなずいていたが、他に客もある茶店先、お通のことを言われると、見合いに来た婿殿のように、甚だ照れる。裏に藤棚で覆われた小座敷がある。そこへ三名はくつろいだ。と言っても、相変わらず、お通はもじもじしてばかりいるし、武蔵も無口に固くなってしまう。ありのままに喜び、喜びのままにしゃべり、この境地と命を楽しんでいる者は、一人丈太郎と、そして藤の花に騒いでいる、アブとハチばかりだった。おや、いけない。石山寺の上があんなに暗くなりました。一雨来ますよ。もっと奥へお入りなすってください。茶店の亭主が慌てて吉図を巻き、雨戸を横に囲い始める。なるほど。甲の水はいつの間にか鉛色に見え、そよ風は雨季をささやき始めて、藤の花の紫はまさにしなんとする陽気比のたもとのように、にわかにむせぶような匂いを散らしておののいている。さーっと、その弱々しい花から真っ先にめがけられたように、石山おろしが小雨をぶっつけてくる。あ、雷様だぞ。今年の初雷だ。お通さん、濡れちまうよ。お師匠様も奥へお入りなさいよ。座敷の方へさ。ああ、いい気持ちだ。この雨はちょうどいいや、ちょうどいいや。何がちょうどいいのやら、深い意味で言うわけではもちろんないが、そう彼に言いはやされては、武蔵も余計に入りがたい。 お通も顔をあからめて雨に砕ける藤の花とともに縁の端に立って濡れていた。
おおひで、
コモをかぶって白い雨の中を傘みたいに飛んできた男がある。
篠宮明神の楼門の下へ駆け込むなり、ほっと髪の雫を撫でて、まるで夕立ちだと、早い雲足へつぶやいた。見る間に清明ヶ岳も湖水も息吹も乳色になって、ただ清浄と雨の音しか耳になかった。と思ううちに、瞳を絶たれたように稲光を感じると、どこか近くに雷が落ちたらしかった。
あ、雷嫌いの又八は耳の穴を塞いで、楼門の雷神の下に縮こまっていた。雲が切れると嘘のように日が差してきた。雨が止み、往来も元に帰って、どこかで三味線の音さえ聞こえ出した。すると、あだ名姿の女が向こう側から往来を越えてきて、ようありげに、又八へ笑いかけた。
四。
見かけない女である。あなた、又八様とおっしゃるのでしょう。
そういうのだ。
又八がいぶかって用事を問うと、今、うちへ上がっていらっしゃるお客様があなたのお友達だそうで、二階からお姿を見かけ、ぜひ引っ張ってこいという追いつけですという。
言われてみると、なるほど、この神社の界隈には、商家らしい構えが幾軒も見える。
御用が終わりならば、すぐお帰りになってもよござんすから、と。使いに来た女は、又八のためらいなどは無視して導いていく。そして近くの商家へ引っ張ってくると、他の女たちも出て足を洗ってくれるやら、濡れた着物を脱がすやら、下へも置かない。
一体俺の友達というお客は誰かと聞いてみても、二階へ行ってみればわかると座興にするつもりで明かさない。
何分雨にあって着物もずぶ濡れだから、一時ここのものを借り着するが、実は今日瀬田の唐橋で約束のものが待っているはず。で、すぐ帰るのだから、その間に衣服を乾かし、引き止めないでもらいたい。
頼むぞ、いいか。
何度も念を押すと、はいはい、良い潮にきっとお返し申しますよ。
女たちは安請け合いに行って、又八をはしご段の下から押し上げる。
二階の客とは一体誰だろうか。
又八はしきりと考えてみたが、思い当たるものがない。
けれど、こういうところに離れない又八ではないし、またこういう雰囲気の中に入ると、彼の頭の使い方や身ごなしは不思議にさえて、制裁を発揮してくる。
いやあ、犬神先生。
いきなり先方の者から言った。
人違いだったかと、又八は敷居際で足を止めたが、
座敷の中に座っているその客を見ると、まんざら知らない人間ではなかった。
いや、お主は。
お忘れか、佐々木小次郎を。
犬神先生と言われたのは、
貴公のことさ。
俺は本意で又八だが、
そんなことは心得ているが、かつて六条松原の闇で、軍犬に取り巻かれ、野良犬どもの中に座って、百面相をしてござったのを思い出したから、お犬の神様と尊称を申し上げ、犬神先生と呼んだのでござる。
よしてくれ、冗談じゃねえ。あの時はひどい目に合わせやがったぜ。
その代わりに今日は良い目に合わせてやろうと思い、迎えにやったわけだが、よく来てくれた。
まあ、座るがいい。
おい、女ども、この人に杯をさせ、杯を。
瀬田で待っているものがあるから、すぐおいとまする。おっとおい、装着してもダメだぜ、今日は飲めない。
瀬田で誰が待っているのか。宮本という俺の幼少からの友達で、と言いかけるのをひったくって小次郎は、早口に、
何、武蔵が。
そうか。峠の茶屋で約束したのか。
よく知っているな。
貴公の生い立ち、武蔵の経歴、皆詳細に聞いている。底本の母親、お杉殿と言われたな。叡山の中道でお目にかかったぞ。そしてつぶさに、あの老母から、今日までの苦心を聞かされた。
え？お袋と会ったって？
実は昨日から俺も探し歩いているのだが、
えらい年寄りだ、見上げたもの。中道の僧も皆同情していた。わしもきっと助立ちしようと力づけて別れた。
杯を洗って、さあまた八、救援をすすいで組み交わそう。
武蔵ぐらいな相手恐れるな。高原ではないが、佐々木小次郎がついている。
頬をくれないにして杯を出した。だが、また八は手を出さない。
五。
見えっぱりな小次郎も、酔うと一人でに、常の容態や鍛錬も構えから忘れてしまう。
また八、なぜ飲まぬ。
もうおいとまだ。左の手が走ると、ぐっとまた八の腕首をつかみ、
いかん。
でも武蔵と、
馬鹿を言え、
貴様一人で武蔵と名乗り合ったら、立ちどころに帰り討ちだぞ。
そんないさかいは、もうお互いに捨てたんだ。俺はあの親友にすがって、これから江戸へ行って真面目に身を立てるつもりだ。
何、武蔵に、
すがってだと。
世間は武蔵を悪く言うが、それは俺のお袋が悪く言いふらすからだ。
お袋は武蔵を思い違いしている。
つくづく今度はそれがわかった。同時に俺自身も悟った。
俺はあの前友に並んで、遅ればせだが、これから志を立てる所存だ。
あはっはっはっは。わっはっは。
小次郎は手を打って笑い、
お人よし。おい、お袋殿も言っていたが、
なるほど貴様は世にも稀なお人よしだ。
武蔵にことごとく騙されたな。
いや、武蔵は。
まあ、黙れ、言うな。第一、お袋を裏切って仇に加担する不幸者がどこにあろう。他人の佐々木小次郎でさえ、あの年寄りの言葉には義憤を感じ、将来助立ちをしようとまで誓っているのに。
何と言われても、俺は瀬田へ行く、話してくれ。
おい女、着物が乾いたろう、俺の着物を出してくれ。
出すな。
小次郎は酔った目を釣り上げて、
出すと聞かないぞ。
これまたあち、貴様、武蔵とそうなるならば、一応お袋に会って、よく得心させて行け。おそらくあの年寄りは、そんな屈辱に、合点はすまい。そのお袋を探しても見当たらないので、ひとまず俺は、武蔵と一緒に江戸表へ下ろうと思う。俺が一角の人間になりさえすれば、すべての祝宴は一人でに溶けてしまう。
その興奮は、武蔵の言った興奮に違いない。
明日になったら、わしも共に探して使わすから、とにかく、お袋の意見を聞いた上で行くがよい。
そうして今夜は飲もう。嫌でもあろうが、小次郎に付き合え。
もちろんここは消化。女たちも皆、そういう小次郎に加勢して、また蜂の着物など返してくれるはずもない。
日が暮れる。ついに夜も更ける。
白筆は小次郎に頭も上がらないが、酔えばがぜんまた蜂は虎になりうるのだ。
見て嫌がれという気で、彼は酔いから飲み始めた。
酒の勢いを買って小次郎を手こずらし、散々鬱憤を晴らして潰れてしまった。寝たのが夜明け、目を覚ましたのはすでに昼過ぎ。小次郎はまだ別の部屋で熟睡しているという。昨日の発雷で今日の日差しは一倍澄んでいる。またハチはまだ耳に新しい武蔵の言葉を思い浮かべ、夕べの酒を吐き出したくなった。下へ降りて着物を出させ、それを身にまとうと逃げるように外へ駆け出した。そして瀬田の橋まで来てみた。赤く濁った瀬田川の水に石山寺の露魂の花もこれきりのように流され、藤茶屋の藤の房も砕け、山吹も散っていた。牛をつないでと言ったが、その牛は小橋のたもとにも中之島にも見えなかった。少々を探したあげく中之島の茶店で聞くと、その牛に乗ったお侍様ならば、昨日店の閉まる頃までここに待ってござったが、夜に入ったので旅籠へ移り、今朝またここへ来てしばらく人待ち顔に佇んでおられたが、やがて手紙をしたためて後からわしを訪ねてきたものがあったら渡してくれいと、軒先の青柳の枝に書いたものを結びつけて先にお立ちになりましたという。見るとなるほど、白いがの止まっているように柳の枝の結び分。すまなかった。では一足先に立っていったか。また蜂はがの翼を解いた。目滝お滝一。初夏に向かって行く旅だ。木曽路の新緑を浴びて中山道を牛の足に任せて行く。待っているぞ、後から追いついてくるがいい。柳の枝に結び踏みを残していった武蔵を慕って、また蜂は道を急いだが、草津まで行っても行き合わない。彦根、鳥居元まで来ても見当たらない。はて、先に来すぎてしまったのかな。すり鉢峠では、峠の上で半日往来を眺めていたが、その日も無駄。牛に乗った侍と聞いても、牛馬に乗って行く旅人は多い。それにまた蜂は武蔵一人と思っていたが、武蔵にはお通常太郎の道連れがあった。美濃寺へ来ても知れないので、彼は小次郎の言を思い出して、やっぱり俺はお人よしかな。迷い出すとキリがない。彼自身の惑いが道を戻ったり曲がってみたりするために、当然会えるはずのものに余計に行き会えないことになってしまう。だがついに中津川の宿場外れで彼は先へ行く武蔵の姿を見つけた。幾日目だろう。それは実にまた蜂としては珍しいほどな熱意で追いついてきた目標だった。しかし彼は武蔵の後ろ姿を見るとともに、顔色を変えて武蔵を疑った。牛の背に乗っていくのは武蔵ではなくて七宝寺のお通ではないか。そのお通を乗せて牛の手綱を持っていくのが武蔵ではないか。そばにくっついていく上太郎のごときは、また蜂の眼中にはない。問題でもない。また蜂をして、西夷におののかしめたものは、お通と武蔵とのむつまじそうな姿だった。今日までのどんな場合の憎悪の獅子よりも、この刹那ほどまた蜂は、友の姿を悪魔に見たことはない。ああ、やっぱり。思えば。俺はお人よしだったにちげえねえ。あいつにそそのかされて関ヶ原へ出かけた時から今日に至るまで。だが 俺もこう踏みつけられりゃ、いつまでお人よしじゃいねえぞ。野郎、今にどうするか覚えていろよ。
暑い暑い。こんなに汗を絞る山道って初めてだ。
ここはどこ、お塩様。
木曽で一番の難所、馬込峠へかかり出したのだ。
昨日も二つ峠を越したっけね。
三坂と苫狩と。
おら、峠に飽き飽きしちゃった。早く江戸の賑やかなところへ出たいな。ねえ、お通さん。
お通は牛の背から。
いいえ、長太さん。私はいつまでも、こんな人のいないところを歩くのが好き。
チェ、自分は歩かないもんだからね。
お塩様、あそこに滝が見えるよ、滝が。
おお、少し休もうか。丈太郎、そこらへ牛をつないでおけ。
滝の音を心に当て、細道を分け入って行くと、滝壺の崖の上には、人もいない焚き火小屋があり、あたりには、霧に濡れた草の花が一面に咲き乱れていた。
武蔵様。
お通は立て札の文字を見て、その目を武蔵に移して微笑んだ。
夫婦の滝とそれは読まれた。大小二筋の滝が一つ渓流へ落ちている。優しい方が目滝とすぐわかる。歩けば休もう休もうというくせに、丈太郎は少しも落ち着いてはいない。滝壺の狂乱や岩間にぶつかっていく本流の姿を見ると、その水と自分のけじめがわからなくなったように、踊り跳ねて崖の下へ駆け下りていった。
お通さん、魚がいるよ。
答えないでいると、石で取れるよ。石をぶつけると腹を出して浮くぜ。
やがてまたしばらく経つと、わーいと、とんでもない方角に小玉が聞こえ、なかなか戻ってきそうもない。
二。山の葉から日が差し出した。霧に濡れている草の花の上に、無数の小さい虹が描き出された。焚き火小屋の陰に寄り添いながら、二人は滝の音に包まれていた。
どこまで行ってしまったんでしょう。
丈太郎か。
ええ、本当に性のない子。
そうでもないぞ。俺の子供自分に比べると、まだまだ。
あなたは別物でしたもの。
反対に、又八はおとなしかったな。
又八といえば、とうとうあいつ来なかったが、あいつこそどうしたのか。
でも、私はほっとしました。もし又八さんが来たら、隠れてしまおうと思っていました。
隠れる必要はない。話してわからない人間はないはずだ。
本意殿家の親子は少しご気性が違います。
お通さん、お前、もう一度考え直さないか。
どういうふうに？
思い直して本意殿家の人になる気はないかと聞くのさ。
お通はびくっと色を顔に動かしてきっぱり言った。
ありません。そして、蘭の花のように、赤らんだまぶたから、見る間に涙がこぼれそうになった。
武蔵は、よしないことを言ったと、心の内で悔いた。
今さら分かりきったことなのだ。時が経って、冷めたり迷ったりする女性と、同視されたように思って、お通は心外なのであろう。
指で顔を覆って、かすかに肩を震わせた。
あなたのものです。白い襟足は武蔵の目にそう訴えているようだった。あたりの若楓の木は浅い緑でここの場所を人目から隠している。とうとうと地軸を震わせている滝の音はそのまま自分の血の音のように武蔵は思われた。滝壺の狂乱と本流を見て、
にわかに駆け出していった丈太郎の本能と似たようなものが、武蔵の体にももっと激しい性能を帯びて潜んでいる。それに、ここ幾日の間、宿屋の灯火の下に、乱乱たる太陽のもとに、お通の肉体を様々な光で彼は見ていた。ある時は、不要の花のように汗ばんだ皮膚を、ある夜は、屏風を隔てていても漂ってくる黒髪の匂いを、年久しく盤石のもとにひしがれていた愛欲の芽は、そうしてにわかに彼の胸に育てられていた。草いきれのように鬱陶しいものがムラムラと瞳を曇らしてくるのであった。ふいと武蔵はそこを離れた。いや、逃げるようにであった。お通を置き放して、あなたの道もない草むらへ入っていった。何か突然苦しくなったのである。口から炎でも吐くように、吐き切れそうな血を、体から少し捨ててでもしまいたいような心地だった。丈太郎のように暴れ出したかった。そしてまだ冬草の枯れたのが、背高く生い茂っている静かな日だまりを見出すと、ああ、と、そこへ身を投げて座った。お通はどうしたのかと疑って、すぐ追いかけてくるなり、彼の膝にすがりついた。固くなって沈黙していた武蔵の顔が怖く見えた。何か恐ろしく不機嫌に見えて、おろおろした。どうしたんですか、武蔵様、武蔵様。何か、お気に障ったのなら、堪忍してください。堪忍して。武蔵様、もし。彼が固くなっていればいるほど、また、怖い顔をしていればいるほど、お通はその胸へ必死にしがみついて、揺れ騒ぐ花のように、花の気づかない匂いに、彼をむせ返らせた。おい。武蔵は、いきなりそう言った。猛然と彼の大きな腕は、お通を抱きしめて枯れ草の中へ倒れた。お通は白い喉首を伸ばして、声も上げずに彼の胸の中でもがいた。3。牧の木に、尾の長い島鳥が、まだ少し雪のある、伊那山脈の空を眺めていた。山ツツジが真っ赤に燃えている。カランとして空は青い。枯れ草の下にはミヤマスミレが匂っていた。猿が鳴く、リスがちらと飛ぶ、原始の地上だった。そこの一村の枯れ草は深く折れていた。悲鳴を上げたのではないが、悲鳴に近い驚きをあげて、お通は、いけない、いけません、武蔵様。栗の棘みたいに自衛して、固く身を縮めた。そんなこと、あなたともあろうお人が、と、悲しげに彼女がおえつしたので、武蔵ははっとした。炎の身に、ぞっと総気立つような、リチの冷たい声を浴びて、なぜだ、何故だ。うめきに似た彼の声こそ今にも泣き出しそうだった。誰も知らない秘密にせよ、これは男性には耐え難い侮辱と感じるのだ。やり場のないその憤りと恥ずかしさを彼は自分へ怒るようにわめいたのだった。だが手を離した途端に、お通はもうそこにいなかった。小さい匂い袋が一つ、紐が切れて落ちている。彼の目は呆然とそれを見て泣きかけていた。浅ましい事故の姿を冷たく客観することができた。ただわからないのはお通の心なのだ。お通の瞳、お通の唇、お通の言葉。 お通の前世。あの髪の毛までが絶えず自分の情熱を誘いかけて今日に至ったのではないか。自分で男性の胸に火をつけておきながら火がつくとびっくりして逃げてしまうのと同じである。恋ではないにしても結果においては愛する者を欺き、陥れ、苦しめ、恥ずかしめたことになるではないか。ああ、ああ。武蔵は顔をうつぶせて草へ泣き出した。今日までの切磋琢磨もいっぱい地にまみれて、すべての精進苦行もここに虚しく崩れてしまったかと思うと、彼は悲しい。わらべが手の中で好みを失ったように悲しいのだ。自分に椿したいような忌々しさからさも忌々しげな忍び泣きを漏らして大地へ伏していた。日輪へ対して顔を上げないようにいつまでもそうしていた。俺は悪くない。自分の行為に対して彼が心の中でしきりにそう怒鳴ってみるものの、それで心は澄んでこなかった。わからない、わからない。彼には乙女心の清純というものを、この時、愛しいと思うような余裕はなかった。たとえ白玉のようにおののきやすく、感じやすく、無下なる人の手を恐れるものにしろ、それを、女性の一生を通じて、ある期間だけにある最高な心情の美であるとか、たっといものであるとかで、そんな慈しみを持って、今この時思いやることはできなかった。しばらくの間、そうしてうっぷしたまま、土の匂いを嗅いでいるうちに、彼はやや落ち着いた。むくりと立ち上がった。もう宣告の充血した目ではない。その顔はむしろ青白かった。落ちているお通の匂い袋を足の下に踏みにじって、じっと山の声を聞くかのようにうつむいていたかと思うと、そうだ。まっすぐに滝の方へ向かって歩いていった。あの下がり松の剣の中へ、身を投げ込んでいくときのように濃い眉毛をがっきりと寄せて、鋭い小鳥の声がつんざくように駆け去っていく。風のせいか滝のとどろきが急に耳へついて、一打の雲のうちに日の光も薄れてきたかのように思える。お通は武蔵のいたその場所からわずか20歩ほどしか逃げていなかった。白樺の幹にひたと身をつけて、彼女はさっきからじーっとこっちを見ていたのである。自分が武蔵をそんなに苦しめたことが明らかにわかると、今一度武蔵が自分のそばに来てほしいと思った。さもなければ自分から走り寄って詫びようかとも思って迷う様子であったが、しかし、怯えた小鳥の心臓のように、まだ強い震いが止まないで、体は人のもののようだった。四。泣いていないお通の目には、泣いている以上の恐怖だの、迷いだの、悲しみだのが書き曇っていた。この人こそと信頼していた武蔵は、彼女が自分の胸の中で、自分勝手に描いていた幻想の男性ではなかった。幻想の心臓の中に忽然赤裸の男性を見出した彼女は死ぬかと思うほどな驚きに打たれた。悲しくて悲しくてならなかった。けれどその恐怖と慟哭の中に彼女はまだ不思議な矛盾が残っていることを気づかない。もしさっきの激しい圧迫が武蔵でなくて他の男性であったとしたら、彼女の逃げ走った足は決して20歩や30歩ではなかったろう。 なぜ20歩ほどで足を止めて後ろに心を惹かれているのか。それのみでなく、やや動機が落ち着いてくるに従って、彼女の心の中には、醜い人間の本能の姿を、他の男性のそれと武蔵のそれとは別物として考えようとさえしていた。怒ったんですか？怒らないでくださいね。あなたが嫌だったわけではありません。怒らないで。暴風に吹き飛ばされたような一人ぼっちを感じながら、彼女の胸の中の言葉はひたすら詫びているのだった。武蔵自身が自責したり苦悶したりしているほどに、お通は彼のなした激しい行動を醜く思ってはいなかった。他の男性のように浅ましくは思えないのである。むしろふと、なぜ私は、自分の盲目的な恐怖が寂しくすら考えられ、その刹那の火花のような血の狂いが後になるほど何かしたわしくさえ思い出された。おや、どこへ？武蔵様は？いつの間にかそこに見えない武蔵の影に、お通はすぐ自分が捨てられたのではないかと思った。きっと怒って。そうだ、怒って。あ、どうしよう。おどおどと彼女は歩いて元の焚き火小屋のところまで戻ってきた。そこにも武蔵の姿は見当たらなかった。ただ真っ白なしぶきが焚き壺から霧となって山風に吹き上げられ、万山の木々を揺すぶって絶え間のない滝のとどろきがごーっと耳を塞ぐばかり、冷ややかに表を打ってくるだけであった。すると、どこか高いところから、あ、大変だ、お師匠様が滝へ身を投げたぞ、お通さん。丈太郎の声だった。渓流を渡って、向こう側の山の花に丈太郎は立っていた。そこからお滝の滝壺を覗いていたものらしく、突然、こう時ならぬ大声を発して、お通へ急変を告げたのだった。滝の響きでよく聞き取れないらしかったが、丈太郎の方から見ていると、お通も何を見たか、はっと急に血相を変え、深い滝道の霧と山苔で滑りそうな断崖を、岩にしがみつきながら下へ降りていく様子である。丈太郎は真白みたいに向こう山の崖先からスルスルと藤づるにつかまってぶら下がっていた。五。お通も見た、丈太郎も見つけた。滝壺の中にである。吠えたけぶしぶきや真っ白な霧のために、はじめは石か人間かと怪しまれたが、二つの手の指を胸の前に楽器と組み合わせ、五畳余りの滝の下にじっとうなじを垂れている羅行のものは、石ではない、武蔵であった。お通はこなたの絶壁の道の中途から、丈太郎は向こう側の淵の岸から、それと見ると我を忘れて、お師匠様、お師匠様、武蔵様。声限りに呼び交わしたが、その二人の叫びに挟まれても、武蔵の耳には、もう、とうとうと吠える滝の音のほかは、何者の声も入るはずはなかった。青黒い滝壺の水は、武蔵の乳のあたりまであった。百銭の銀流となって、水は彼の顔や肩に噛みついてくる。千万の睡魔の目となって狂う渦は彼の足を死の淵へ引きずり込もうとした。はっと、ただ一つでも弱い息をつくか、心に緩みが起これば、途端にそのかかとは水苔の底を滑って永久に帰れない。黄泉の激流へ送り込まれてしまうかもしれないのである。 しかも頭上から落ちてくる滝の圧力は何千貫という重さを負わされているような感じだった。肺も心臓も大馬込の山々の下敷きになったように苦しかった。それでもまだ武蔵はたった今そこに振り捨ててきたお通の面影を熱い血の中から忘れ去ることができなかった。滋賀寺の商人でさえ同じ血を持っていた。法然の弟子親鸞も同じ悩みを持っていた。古来ことをなす人間ほど、生きる力の強い人間ほど、同時にこの生まれながら追ってくる苦しみも強く、そして大きい。若干17歳の尊道に槍一本担がせて関ヶ原の風雲へ駆け向かわせたのもこの血の熱である。沢庵の鉄槌に感じ、北条の慈悲に泣いて、本然と人生に白眼を開いて志を起こしたのもこの血の力である。古剣柳生城の伝統をよじ登って石州祭に迫ろうとしたあの気概もこの地。また下がり松に行って目に余る敵の白人林をかけ散らしたのもこの地があればこそであった。だがその激しいものがお通という許された対象を通して人間の本能に燃えつくと、彼が本来の野性はここ数年の間にやっと少しばかり養い得たところの修行や理性の力では到底制しきれないほど強いものとなって狂い出し乱れ出したのである。この敵に向かっては刺し物剣も何の用もなさないのだ。およそ対象は外にあって形もあるが、この敵は自己の中にあって形がない。武蔵は狼狽したのだ。明らかに彼は自分の心にあった大きな陥没を知ってうろたえたのである。そしてなくても困る、あっても苦しむ、すべての人間が等しく持っている血を、ことに異常な情熱にそれを高めうる血をどう処理したらいいのか、全く武蔵自身でもわからなくなって物狂わしく、滝壺の中に身を投じたのにそう言いない。丈太郎が刹那に見た目も、お通へ向かってお塩様が身を投げたと怒鳴った言葉も、そう誤りではなかったに違いない。お塩様、お塩様、と、その丈太郎は泣き声を出して、なおまだ叫び続けていた。彼の目には、武蔵の生きんとする姿が、どうしても死なんとする姿にしか映らないのであろう。死んじゃ嫌だ。お塩様、死なないでください。自分も共に滝の痛みをこらえているように、両手の指を固く組み合わせ、滝のとどろきと泣き声とを争っていたが、ふと向こう側の絶壁を眺めると、その途中に捕まって、共に悲しんでいたお通が、いつの間にか、どこにもその姿が見えなくなっていた。6。あら、変だ。お通さんも。とっさに丈太郎は、真っ白な泡粒の流れてゆく水を見て、悲しげにうろうろした。彼の解釈では、武蔵が何のゆえか滝壺に入って死ぬまでは上がってきそうもない体なので、お通さんも同じ流れの末に身を投げたのではないかと疑ったのである。だがその悲しみの早まったことは彼もすぐ気づいた。なぜならば滝壺の中の武蔵は依然と五条余りの幕府の下に打ち叩かれていたが、その肩から満身へみなぎってきた力、荒金のような若い生命の力は、決して鞠の壺に佇んだ しがねらの商人のように死を願って立っている姿ではない。かえって大自然の苔の下から心の赤を洗ってもっと堅実に生き直ろう、羽を着ようとしている姿であることが、丈太郎にもなんとなく分かってきたのだった。その証拠には、いつもの武蔵の声が、やがて滝壺の中から聞こえてきた。もとより何を叫んでいるのかは分からなかった。凶門のようでもあるし、自分を罵り、怒っているようにも見えた。峰の葉から差してくる夕日が滝壺の一端にこぼれると、武蔵の盛り上がっている肩の肉から無数の小さい虹が八方へ昇った。中でも大きい一条の虹は滝よりも高く吹いて空を貫いた。
おつーさん。
丈太郎は鮎のように飛んだ。岩から岩を伝わって、激流を渡り越え、こなたの絶壁へ移ってきた。そうだ、何もおつーさんが安心してるくらいなら、おいらの心配することはない。お師匠様の気持ちなら、心の奥までおつーさんが知ってるはずだもの。絶壁をよじって、彼はさっきの焚き火小屋から少し離れたところへ登ってきた。牛の手綱が溶けたと見え、それをずるずる引きずりながら、牛はそこらの草を食べていた。ふと焚き火小屋の方を眺めると、そこの庇の下に、おつうの後ろ帯だけがちらと見えた。何をしているのだろうと疑いながら、足音を忍ばせて丈太郎が近づいて行ってみると、おつうは、誰見るものもないと思ってか、小屋の端に脱ぎ捨ててあった、武蔵の着物と大小を両手で胸に抱きしめ、よよと声を漏らして泣いていた。ここにもまた、心のわからない人間がいるぞと言わないばかりに、丈太郎は佇んだまま、口を指へ当ててぼんやりしていた。おつうが胸へひしと抱えているものがものであるから、丈太郎も変な顔をしてしまった。それに、一人泣いている様子も、常とは違い、ただならぬことが、同心にも感じられたのであろう。声をかけずに、そっとまた、牛の遊んでいる方へ、抜き足して戻っていった。牛は白い草の花の中に寝そべって夕日に目やにを浮かべていた。一体こんなことしていていつになったら江戸へ行けるんだろうな。丈太郎も仕方なしに牛のそばへ寝転んだ。